はい、じゃあお願いいたします。
聖書を朗読します。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことを分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。
はい、ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、信じてよい3つの確信です。
おはようございます。毎週毎週皆さんがおいでになるか、お祈りをしながら、なんとか守られて礼拝も支障なく過ごすことができればといつもいつも願っておりますが、今日もこうしてご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。さて、今日は信じてよい3つの確信という題をつけましたが、かつて教団でですね、いくつかの開拓伝道、10個ぐらい私が携わってお手伝いをしてきた教会があるわけですが、その教会の中にやたらですね、確信という言葉を使いたがる牧師がいたんですね。その牧師は宣教師と一緒に働くことになりまして、そうすると彼が言うのには、せっかく宣教師と一緒にするので、この宣教師が使っている英語、これを使わない手はないと確信しましたと。それで今やこの英語伝道ということを考える最も最新時代だと思うんです。そう、頑張ってねみたいなこと。そして数年後、その後どうって聞くとですね、あれですかと、トーンがえらい下がるわけですね。駅前留学のノバが来ましたので、それでもう生徒任せました、言うんですね。あ、そうなん。でもねと、今や韓流ブームじゃないですか、あの冬ソナのあたりの時代なんですよ。それで韓流ブームじゃないですかと。で、今日本の人がその冬ソナのロケ地にいっぱい行ってる、もう本当にたくさん行っていて、でそういうことを考えていたときに、ちょうど教会に韓国から来ている留学生がいるので、彼に韓国語講座を開いてくれないかと言ったら、もう一問二もなく分かりましたと言ってくれたと。そして生徒がたくさん来ているんですよ。これこそ現代の革新的な伝道戦略だと思います。そう、頑張ってね。数年後、その後どうって聞いたらですね、あれですか、留学生がもう帰国しましたので、韓国語講座をちょっと閉じました、言うんですね。こういうのは革新って言わないですよ。革新というのは、時代が変わろうと環境が変わろうと普遍の真理です。いつ読んでもいつ聞いても我々に信じて良いところの真理、これが確信ですね。で、このイエス様は最後の晩餐の場面で、私たちが聞き流してはならない3つの革新的な真理を教えてくださっています。 それを今日お伝えしたいとこう思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。感染症という世界規模の被害が蔓延しているような時代であります。ただただ主の名がご支配をもって導いてくださって、一日も早い収束、また罹患された方々が癒され支えられていくことができるように、またこうしたことを通して私どもは人間がいかに病に弱いものであるか、あるいはまた不安と恐れにおののきやすいものであるかということも覚えさせられます。主なる神様、癒し主であり全能者であるあなたを知る、そのような大きな恵み、救いの御業の時ともしてくださるように、また教会の兄弟姉妹方、求道者お一人お一人が支えられて、この難局を乗り越えていくことができるように、主が守り支えてくださるように心から祈ります。今日はこうしてまた共に礼拝を守ることができましてありがとうございます。今日の御言葉の御用が祝されますように、お一人お一人の心に励ましとなることができるように、見てにだりまして尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは3つの確信とお話をしましたが、まず第一の確信はキリストに関する確信です。28節をご覧いただけますか。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。こんなに端的で、しかも短い文章で確信に満ちた言葉は他にないかなと思うくらいですね。つまりイエス・キリストというお方は父から出たこと、そして世に来られたこと、世において人類の救いというその使命を成し遂げて、やがてまた父なる神のもとに帰る、これがイエス・キリストです。これは学校の教科書とかいわゆる一般的な理解とは違う可能性があります。イエス・キリストは偉大な宗教的な天才的な宗教家かもわからないけれども、所詮世から生まれた、そして、まあ、良い教えを成し遂げて生涯を終えられた、大きな貢献をされた、それで世はこの方を神として祀ったと、これ一般的な、私なんかも電気とか学校の先生なんかも言うような話であるわけです。しかしそれ違うわけですよ。イエス・キリストは、私は父から出て世に来ます、もう一度私は世を去って地の身元に行きます。ですからクリスチャンが確信持っていてよいこと、そして求道中の方々も信じていただきたい確信は、イエス・キリストは一体どこからおいでになって、どこに帰られるお方か、つまり神の御子であるということなんです。でこのことはですね、イエス様がヨハネ伝の17章で、お祈りをされた中にも出てくるわけですね。ちょっと17章の5節、同じページでしょうかね。これはイエス様が父なる神に個人的にお祈りをされた、まさに主の祈りというところなんですね。5節、今は父よ、御そばで私が栄光で輝かせてください、世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。これ祈りなんですよ。我々もそうであるように祈りの 生活をちょっとでもしている人は、祈りの中で嘘ついてやろうとかね、いい加減な祈りをする人はまずいないでしょ、クリスチャンだったら。個人的な祈りは真実な言葉、思いの中で祈るでしょ。ましてやイエス様は17章の5節でも、世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてくださいと。つまり今から2000年前にマリアを通して命をお与えになった神は、そこから人生が始まるといえばそうかもわからないけども、イエス様の自覚はその肉体をお取りになる前に、世界の創造される前からあなたと一緒にいたあの栄光で私を輝かせてください、もうはっきりと自覚があるわけです。イエス・キリストという方は初めから永遠に父なる神とおられて、ある時人類の救いの時が来たということで、マリアを通して生まれて来られた方なんです。生まれて来られたという時点だけで、この世はイエス・キリストを宗教的な天才だみたいなことを言うわけですが、聖書を読めばイエス・キリストは初めからどこにおられて、どのような形で地上においでになったか、やがてまたどうして天に帰られるかということをはっきりと語っておられるわけです。これを確信してよい。時代が変わろうと環境が変わろうと、求道者の方もそのことは深く心に留めていただきたい。まず第一のはキリストに関する確信です。第二は神の愛に関する確信なんですね。これは嬉しい話なんですが、27節、16章の27節、それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。つまりイエス様はこうおっしゃってるわけです。あなた方が私を信じた、私を救い主と信じた、信じたということは神があなたを愛している印だ。皆さんもキリストを信じたでしょ。信じたという行為は神があなたを愛しているという印だというんです。時々クリスチャンの中でも神の愛がピンとこないんです。私はイエス様の救い主を信じましたけど、果たして私はこんなたくさんのクリスチャンがいる、こんな世界にたくさんの人がいる中で、この私を神を愛しているってピンとこない、そういう人もいるんですよね。でもはっきり言われてるでしょ。私を神から出てきたものと信じたので、信じたので父ご自身があなた方を愛しておられると。信じたということは神があなたを愛しているという印なんですよ。これ確信していいん。ああそうかと、私も救われただけではないんだなと。信じたという行為をしたけれども、それは神が私を愛している印なんだ、そういうことなんですね。だから神はあなたを信じたことの中に愛を示しておられる。これが第二の確信です。第三は将来の不安に関する確信ですね。30節をご覧いただきますか。今私たちは、これ弟子たちが言ってるわけですが、今私たちはあなた、つまりキリストが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がない。つまりキリストが一切のことをご存知でって言いました。弟子たちは、これ最後の晩餐の場面なんですね。イエス様がやがて世に別れを告げる時がやってくる。十字架の死を通して 御業を成して、そして天に帰っていかれる、それは弟子たちにとっては不安な思い、将来の不安があったわけです。でもそれと同じように私たちも将来の不安を持っています。絶対的な安心というのを持っている人はまずいないでしょう。健康に関する不安、あるいは家族の誰かに関する不安、仕事に関する不安、経済の不安、さまざまなことが将来の不安にあるわけです。コロナウイルスはいつ収束するのかという不安もあるわけです。さまざまな不安を持っている。しかし、この御言葉は、あなたが一切のことをご存知だっていうんです。知ってるというのは、単に問題を知ってるというだけではなくて、その問題に対する意味も答えも知ってるということです。だから心配する必要がない。我々は自分の力では将来の不安を一掃することできない。明日が分かりませんから。けれども我々が安心しておれるのは、私が信じている神様は、イエス様は、私に関する、世界に関するすべての事柄の意味も答えも持っておいでになるお方なのだ。そのお方と一緒に歩めるのだって。そう思えたらね、安心できるでしょう。それをイエス様はお言葉を持って語られるわけです。その神の御言葉と、それから人間の現実の問題というもののこの関わりをちょっと話をするとですね、例えばね、弓矢を的に向かって放つ、そういう競技もあるし、そういうことも皆さんもしたこともあるかもわからない。で、そういう場合、的に向かって矢を放つわけですが、当たるときもあれば、当たらないときもあるでしょう。しかしね、確実に矢が当たる確率、100発、100中当たるという場合がある。ちょっとトリックですが、先に矢を放ちます。そして、例えば的にがないわけですが、その時に矢を放つ、そしてそこに当たる、その後で的を弓矢が突き刺さったところに跳ねたら100発100中でしょ。何を言いたいかというとね、弓矢はね、神の言葉なんですよ。神の言葉は我々の現実の問題、的がもし現実の問題だとしたら、先に語られるわけです、聖書の言葉を。そしてあたかも神は的をその矢のちょうど中心に張るかのような技をなさるわけです。我々の感覚から言えば、的が先にあって弓矢を放つと思っています。しかし聖書の言葉というものは、まず現実の問題が起こる前に語られるわけです。そして私の、確信でもあるし、私の経験でもあるわけですが、神の言葉が語られて、現実の問題がそれに合わすように的にくっついてくる。百発百中でしょう。すべてをご存知である。イエス様はすべてをご存知である。問題も意味も答えもご存知である。これを最後の晩餐で語られたわけです。ですから、どうぞイエス・キリストによる確信、神の愛に関する確信、あなたが信じたという行為そのものが神があなたを愛している印だということです。 将来の不安もあるでしょうが、すべてをご存知なのだ、そのお方がおられる御言葉を通して確信を持って進んでいきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、最後の晩餐の場面でイエス・キリスト様が弟子たち、また聖書読者である私たちに3つの確信をこの短い節で語っていらっしゃいます。イエス・キリストご自身がどのようなお方であるのか、端的に父なる神から出て、また天の父の身元に戻る、そのような神の御子としての本質、それを私どもは歯科として受け止めました。またイエス・キリストを救い主と信じたという行為そのものが、神がだからあなたを愛しておられますとイエス様は教えてくださいました。時々私どもは神に本当に愛されているのかどうか不安であったり、確信を持てなくなったり、あるいは思い悩んでしまったりすることがございますけれども、あの時信じたということ、それを思い起こせば、神が私を愛してくださったのだ、愛してくださっているのだということをあなたは教えてくださいましたから、ありがとうございます。またすべてのことをご存知のあなたが一緒に歩んでくださる、御言葉を持ってまず語ってくださる、その御業の上に心から感謝いたします。主なる神様、どうかお一人お一人の将来不安な思いの中に、世界もまた不安の中にありますが、すべてをご存知のあなたがいらっしゃることを私どもは信頼しております。主がお一人お一人を豊かに祝福してくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りをします。アーメン。